宗教の時間です。今日は今人間としてと題して、北九州市の東八幡キリスト教会牧師で NPO 法人抱樸理事長の奥田智志さんにお話を伺います。新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言が出て1ヶ月以上が経ちます。未だ外出の自粛が求められる地域がある一方で、失業や地域経済の破綻などの懸念も高まっています。奥田さんは教会の牧師を務めるとともに、30年以上にわたって家や仕事を失うなど困窮する人々の支援に携わってこられました。今この困難な時代に私たちに何が求められているのか伺います。聞き手は浅井康子ディレクターです。
で、奥田さん、昨日も遅くまで路上で暮らす人たちのための炊き出しを行っていたということなんですけれども、先月末には住まいや仕事を失う人を支えようというプロジェクトも立ち上げられて、1億円を目標とするクラウドファンディングを始められたというふうに伺っています。かなり思い切った計画だと思うんですけれども、それはどういうところから？
私自身はですね、困窮者の支援を始めても32年になります。私の分野で言うとですね、最も特徴的なのはこの不安定な就労が増えたっていうことなんですね。今から32年前、私たちが活動を始めた時、正規雇用率っていうのは 85% 超えてました。で、あれから30年経ってですね、正規雇用率は今6割、非正規雇用の労働者が4割を占めてるんですね。この数には失業者は入ってません。実数でいうと2000万人ぐらいの方々が不安定な就労で、しかもですね、その不安定な非正規雇用の方々の一部が決してこれは少なくない数なんですが、派遣先のアパートとか、もしくは会社の寮というところで、ちょっと仕事と住まいが一体化した住まい方というか、働き方をされる方が増えたんです。で、これってですね、景気のいい時、経済が回ってる時はさほど問題じゃない、逆に言うと便利かもしれません。仕事と同時に家も確保されるわけですから。で、しかしですね、そもそもその仕事が不安定な雇用で、なおかつこういう経済が一旦止まり始めるとですね、失業と同時に住宅を失うっていうことが起こるんですね。これはリーマンショックの時もその前もそうでした。で、私は今回もですね、実はそれが拡大した形で、起こるんじゃないか、もうすでに派遣切りやですね、雇い止めっていうのは起こってまして、仕事を失うと同時に住宅まで失ってしまうと。で、これってコロナのことなのって私はやっぱり言いたいわけですね。で、私たち毎日毎日コロナの状況を見てるようですけども、実はですね、コロナの状況だけを見てるわけじゃなくって、こういう自然災害とか大規模な事態が起こった時にですね、そこに露出してくるのは、それまでの社会が持ってた矛盾であるとか、もっと言うとその構造的な脆弱さみたいなものが拡張して露呈してくるっていうのが、こういう時の場面なんですね。人類はの英知を結集してですね、いずれワクチンや治療法が開発されると思います。いい意味でコロナとの共存ということが図れる時が来るだろう。で、しかしですね、そのこのコロナの後、ポストコロナの時代を考える時に、皆さんの正直な気持ちは、あの日に帰りたいっていう気持ちが正直なところだと思うんです。私もそうです。でもですね、今出てきてる問題が、その日常そのものが抱えてた問題だとすれば、果たしてあの日に戻るっていうことが答えなのかっていうふうに私は考えます。で、そうなると、コロナの緊急対策としてプロジェクトを起こすっていうことと同時にですね、その前にあった日常とは一体何だったのかっていうことをきちっと問うてですね、だったらコロナの後どういう社会、どういう世界を作るべきなのかを考える、そういうことも考えたこのクラウドファンディングのプロジェクトを立ち上げたということです。で、今回のクラウドファンディングは2つのプロジェクトが組み合わさってまして、第1のプロジェクトは困窮者の支援の現場のスタッフ、支援する人を支援するっていうことをやらなきゃならない。 で、私たちの団体は、まあ、徹底した感染予防の、対策を取った上でですね、炊き出しや夜間のパトロールは続けているわけです。で、しかしですね、感染を防止するということを考えると、まあ、炊き出しをもうすでに中止された団体さんもたくさんおられるんですね。これはね、団長の思いだと思います。正直私の30年の現場の経験から言うと、お金や物だけじゃ人救われませんよっていうことなんですね。うちの団体はまあ30数年前にですね、ハウスレスとホームレスは違うっていう考え方から始まったんです。まあ、路上の人たちに対する支援から始まったんですが、ハウスレスっていうのはまあ家に象徴される経済的な困窮だと。もう一つの問題は、ホームと呼べる人とのつながりや絆がなくなっている。ホームレス状態なんですね。だから自立できても孤立してたら、まあ、それは人が人として生きるということにはならないんですね。そうなると、やっぱり訪ねていて大丈夫ですかって言いながらですね、やっていく。で、やはり私はこの支援する人をちゃんと守る。各団体にマスクの提供をしたり、感染防止のためのまあ除菌関係の物資を配ったりとかですね、それが今始まりました。第2弾としてはですね、もう先ほど言いました、住宅と仕事の分離ですね。住宅そのものを提供して、そこに入ったら同時に自立に向かった一歩が踏み出せるっていう。で、そもそも日本はですね、このコロナになる前から国土交通省が、まあ、全国で800万戸以上の空き家があるってことを、まあ、非常に大きな政策的な問題にしてたんですね。で、しかし今単身の、まあ、全国転々としている人たちが増えた。これ高齢者も含めてなんですが、単身者に貸したくないっていう大家さんが結構出てきたんですね。じゃあ家族的な機能を社会的に代替することができないのか。今回10ほどの都市でですね、100件から150件空き家を活用した形 で、しかも各団体が支援をつける。大家さんも安心できるし、まあ、入居されるご本人も安心できるっていう、まあ、そういう仕組みを作る。これはポストコロナの時代に対する一つのモデル、まあ、実験なんですね。
リーマンショックの時にはですね、孤立した若者が自ら命を絶つっていうことも目の当たりにされたと。人が孤立するということの問題の大きさっていうのを奥田さんご自身が痛感されたということを以前伺ったかと思うんですけれど、
うん、そうですね。自殺に追い込まれていく方々が必ずしも経済的な困窮のみで自殺しているわけではありません。やっぱ人は一人では生きていけないんです。ですから私はやっぱりですね、このハウスレスの問題とホームレスの問題、経済的な困窮と社会的な孤立というものが、まあ、人を死に追い込んでいくと。この両方ともが解消されない限り難しいと思うんですね。まあ、お金とか物に関しては公的支援がまず必要だけど、一方でつながりや人と人との関わりということにおいてはですね、やっぱり私は国に全て預けるわけにいかないだろうと思うんですね。本当に私たち今試されてると思うんですね。もう一人ぼっち感染しないで安心だからそれで暮らそうっていう社会を生み出そうとするのか、それでもなおつながっていこう、それでもなお一緒に生きていこうとすることに努力を重ねるのか、まあ、ここが大きな踏ん張りどころだと思ってます。
今いろいろなこう必要な施策、ルールお話しくださったと思うんですけれども、そのこう施策の前提にあるのは、まあ、人間はどういう存在であるかとか、そのこう人間観の問題というのがその基盤に。
そうですね、やっぱ施策の議論というのはやっぱり具体的に何をこうサービス提供するか、何を給付するかというのが制度なんですね。確かにそれ大事なんだけども、どこに立ってそれを見てるか、人間とは何かっていう議論はまだまだ薄いんじゃないか。まあ、私は、まあ、一応修士牧師として生きてまして、やっぱり人間とは何かっていうのは非常に大事なんですね。例えば感染を防ぐためにはステイホーム とても大事なんですね。今感染者が減り始めてるっていうのはみんな頑張った証拠だと思うんですね。一方でですね、そもそもステイホームって何なのかっていうことをちょっと考えないといけないと思うんです。実はそのステイホーム自体がですね、まあ、アウトホームといいましょうか、家の外で頑張って働いてくれてる人たちの存在によって支えられているっていう現実。日本中の人が、あるいは世界中の人がステイホームしたらみんなが生き残れるかって言ったら、いや、それ死んじゃうんですよ。 だってステイホームを私が決め込んでる間にもですよ、医療機関で家から出て働いてくれた方々、福祉の現場で頑張って働いてくれてる方々、あるいは小売店の皆さんは毎日開けてたわけですよね。スーパーの店員さんも踏ん張ってくれてたわけです。あるいはゴミの収集されてる方々とか、まあ、いわゆるこのエッセンシャルワーカー、まあ、欠くべからざるものですよね。そのエッセンシャルな仕事に関してはですね、やはりアウトホームの人たちの存在がステイホームを支えてたっていう、ステイホームをしてなんとか感染を防ぐ。でもね、そのステイホームを支えてたアウトホームの人たちがものすごくたくさんいたっていう、この事実を私たちはやはり認識しないと、人間とは何かってことが見えてこないと思うんですね。まあ、聖書の中にはまあいろんな人間観が出てきます。例えば一番有名なのは罪人っていう感覚ですね。まあ、人は許され愛されなければ生きていけないんだよっていう、まあ、これにしてもそうなんですけども、しかし最もベーシックな人間観は、まあ、創世記っていう、まあ、旧約聖書の最初のところなんですが、まあ、創世記には創造の物語が2つ出てきます。1章の物語と2章の物語。その2章の方の物語においてはですね、もう端的に人は1人でいるのは良くないっていうふうに神様が言って2人目を作るっていう場面が出てくるんですね。2人目が作られた時にどういう人が必要かっていう時に、助ける人っていう表現が出てくるんですね。つまり人間というのは1人では生きていけない、もしくは生きてはいけないっていうことかもしれませんよね。その不可能だけじゃなくてダメだよっていう、それは良くないことなんだっていう意味にもなるかもしれません。お互いが助けるものとして存在してるんだ。で、これは非常に決定的な人間観だと思います。で、さらにですね、創世記の1章にもこの2章につながる物語が登場します。この1章の方はですね、天地創造を神様が、まあ、7日間で行ったっていう物語になってるんですね。神は光あれとおっしゃって光が生まれたというところから始まります。1日目光が現れて、2日目、3日目、4日目とこう進んでいくんですね。で、そしてついに人間が、まあ、登場するわけですけども、その人間が登場する時にですね、神は自分の形に人を創造された。で、そして神はその彼らを祝福して、産めよ増えよ地に満ちよ地を従わせよ、また海の魚と空の鳥と地に動くすべての生き物とを治めよというふうに神はおっしゃったということです。で、7日目は安息日といって神が休んだ日で、人間の創造っていうのは何日目かというと最終日、第6日なんですね。で、最終日の一番最後に生まれたのが人間なんです。で、私は長く、なんで人間が最後に登場するのかなっていうことが一つ疑問でありました。で、しかもですね、最後に登場した人間に対して神は、産めよ増えよ地に満ちよ地を従わせよ、すべての生き物と治めよっていう、まあ、命ずるわけですね。で、私は何かこう、一番最後に登場した人が一番偉くって、で、それがこう支配者のごとく全世界を支配していいんだっていうお墨付きを神様からいただいたように、まあ長く多くの人は読んできたんじゃないか。特にキリスト教文明においてはですね、自然の支配者として人間が他の非造物よりか上に、一つ上に立って、まあ、ものを見てきたんじゃないか。だけど私はですね、今回コロナの事態の中でもう一度これを読み直して、そうではないんじゃないか。すなわち2章の助けるものが必要だったという、その人間とは何かっていう、そのこと自体から読み直してでもですね、言えるのは最終日に人間が登場する、もしくはしなければならない理由は他にある。それは多分ね、一番最後に登場せざるを得なかった。すなわち人間が生きるためにはね、光も大地も海も山も、それから野の草も実を結ぶ木も、そして魚も獣も、もうすべてのものが揃わないと人間は生きていけない。つまり人間というのは、すべての非造物、先に作られた非造物の助けを借りないと生きていけない脆弱な存在なんだと。だから最後なんだ。最初に人間を創造したって言うと、その日から食べるものに困るわけですよ。その日から着るものに困っちゃうわけですよ。人間っていうのは何も持ってない。 だから多くのものから支えられなければならない、それが最終日の私は想像だったんじゃないか。だからね、結局従わせよとか治めよっていう言葉は私は日本語の軸通り取らない方がいい。神様の思いからすると大切にしなさいよとかね、もっと意訳するとちゃんと感謝しなさい、ちゃんと感謝しなさいよっていうことを神様は教えたかったんじゃないか。それが従わせる治めるの真意なんじゃないか。山を切り崩し海を埋め、そして放射能で大地を汚すと、でそういうことするとあなた方生きていけないよっていう、でそれが2章になると人は一人では生きてはいけない、助けるものが必要なんだっていう人間観につながっていく。コロナの状況というのはそういうエッセンシャルワーカーの存在も含めて再び我々がやっぱり一人じゃダメだよなっていうことを今思い知らされてる、時を今生きてるんじゃないかなと私は思ってます。
でも少しコロナ前の自分たちの生活のことを振り返ってみますと、やっぱり自己責任っていう言葉がすごくこう大きかった気がしますし、あるいはこのコロナ騒ぎになった時にそのトイレットペーパーがなくなるというような騒ぎがあって、やっぱりその時には自分たちの生活のことを身近な人のためにっていうふうにこう走ったような気がします。本来人間とはというものとは少しこう離れたところで生きてきてしまったのかなというふうに思うんですけれど、
いやそうだと思います。私は特にトイレットペーパーがなくなった一件ですね、気持ちは分かりますよ。あれはもともとやっぱデマだったし、不安な中でね、そういう、こう人心がこう乱されるっていうかなってしまうっていうのは、あるだろうなっていうなのかもしれませんけど、ただね、私は正直トイレットペーパーがなくなった時に感じたのは、実はあれはトイレットペーパーがなくなったんじゃなくて、私たちの中にある他者性が失われてる、私たちの中に他者が住んでなかったんだと。要するに自分さえ良ければいいっていうことにみんながなっていくっていう、たとえ4人暮らしであってもですよ、トイレットペーパーが何十ロールも必要だっていうことはありえないわけだから、でまさにそれはコロナの前の時代から引き継いだものであって、私たちの中にある本来いるべき他者っていうものがいなくなってるっていう、あるいはトイレットペーパー買えない人はそれは頑張らなかったからだって言ってしまう、私は朝から並んだんだと言ってしまう、でも仕事があって並べない人もいれば、そんな外に何時間も立てないお年寄りもいるわけですよね。そういう人たちがいる中で自分のトイレットペーパーを確保して自分はこれで安心だっていうふうに思ってしまう。これもね、コロナで始まった話じゃなくって、その前からあった自己責任論社会や人に迷惑をかけてはいけないとか、自分のことは自分でしなさいっていう、そういう徹底した自己責任論の中で私たちは30年ぐらい生きてきたんですよね。私が好きな作家で灰谷健次郎さんっていう方がおられますけども、灰谷健次郎の作品の中にですね、太陽の子っていう作品があります。でこの作品の中で、主人公のフワちゃんという女の子にですね、お兄ちゃんが語りかける場面があるんですが、こんなようなことを言うんですね。フワちゃんいろんなことで苦しんでる、悩んでる、でその悩んでるフワちゃんに対して、人間と動物の違いとは何かと。人間と動物の違いは、人間は他人の痛みを自分の痛みのように感じてしまうところなんだと。あるいは、いい人というのは自分の中に何人他人が住んでるか、そういうことで決まるんだってことを、フワちゃんに励ますんですね。で私はね、この言葉を読んで、まさに聖書がずっと言いたかったのもこういうことなんだと。あのトイレットペーパーの騒ぎの中で、私たちは自分はもうこれで安心だと胸をなで下ろした。でもそこに隣でですね、もうトイレットペーパーが1ロールしかない、2ロールしかないで、トイレにも行けないと思いながら悩んでた人の痛みはなかったんですね。私たちはこの他者をどう住まわせるかっていうことをポストコロナの中でやはり考えざるを得ないし、もうそれをしなければ、聖書から言うとね、人間じゃないっていうことなんですよね。それは人間ではありませんっていう話になる。灰谷健次郎さんも、人間とはやはり他者 を自分の中に住まわしている。だから辛くて苦しい、しんどいものなんだと。けど辛くても苦しくってもそれが人間なんだから、そこに何か希望や喜びを見出そうっていうのが、まあ、あの小説の場面だったんだろうというふうに思ってるんですね。
私たちはですね、もうすでにこのコロナ禍の時代を経験してしまったわけですけれども、そういう時代を経験したものとしてこのあとどう生きていくのかということをみんなが考えているところだと思うんですけれども。
そうですね、あの、まあ、いくつかあります。一つはですね、やっぱり私はステイホームをまず第一に、感染させないということを第一に考えるとともに、やっぱフロムホームということを考えてほしい。家からでもできることあるでしょということですね。特別給付金にしても10万円くださる、この10万円がないと暮らせない人は当然それを使う。でもこのコロナの中でも別に大きくその、まあ、私は忙しくはなってるけども、今のところですね、例えば教会からの給料が減ったとかそんなことではないわけだから、だったら家からできること、フロムホームを考えようというのが一つですね。で、二つ目として、今回コロナの騒ぎっていうのは、まあ、ある意味病気だから誰でもうつっちゃうんですね。で、誰が重症化するかも分かんない。まあ、端的に言うとね、まあ、命がなくなるかもしれないっていうことを多くの人が共通の不安として抱えたんです。逆に言うと、命って一つしかなくって、どんな命であろうがそれは普遍的な価値なんだということなんですね。で、コロナの以前、あの直前、コロナ感染が始まってた頃ですけども、3月の頭に相模原事件の判決が出たわけです。あの犯人の植松君は、結局重度の障害のある、まあ、重複障害のある人たちは生きる意味のない命だということで、命にですね、意味のある命と意味のない命をこう分断線を引いたんですね。そして意味のない命を税金を使って生かしとくのは多くの人にとっての迷惑だと。私は彼と会ったことがあるんですが、逮捕後ですね、あなた自身に聞きたいけども、あなたは事件の前、この社会にとって役に立つ人間だったのかっていう質問をしたらですね、彼は、僕はあまり役に立たない人間だったって答えたんです。で、私はやっぱり彼自身もですね、実はこの意味のある命か意味のない命か、つまり生きていい命なのか生きてはいけない命なのかっていう、その分断線上に彼がいたんだろうと。彼が分断線を引いたんじゃなくて、そのコロナの前の社会には分断線が引かれてて、生きていい命と生きてはいけない命があった。で、彼は、まあ、26歳、事件を起こす前は、実は無職で生活保護を受給してたんですね。今の社会の価値観からすると、彼自身の解釈からすると、生きてはいけない方に近かったんだと思うんです。つまり人に迷惑をかけてる、役に立たない人間だ。だから彼は役に立つ人間になりたくって、一気に人殺しに、まあ、特に障害者を殺しに行くんですね。これが世の中のためになると思ったからです。で、そんな事件が、まあ、直前にっていうか、まあ、その初期の段階で判決が出た。その後にですね、私たちはやっぱり命って一つしかないし、コロナで死ぬわけいかないっていうね、それを多くの人が命の前でビビったんですよ。このね、命に対するビビリ感っていうか、まずい感っていうか、これをね、ポストコロナの時代は、やっぱ命っていうものを普遍的な価値としてベースに置いてる社会でないとダメ。だから私はやっぱ今回、この生きてるっていうことの価値っていうものに、みんながね、もう一回戻ったっていうことにおいては、私はポストコロナの時代のベースを示したではないかと思います。
どの命も大切であるっていうことはずっと言われてきたことですけど、それはこう半ばちょっとこう綺麗事のようなというか、理想論のように語られてきたと思うんですね。
そうですね、そことっても大事な視点で、命を大事にするってすげえ大変なんですよね。正直命そのものを大事にするっていうことはすごく大変なことで、僕らってどっかでやっぱりね、自分にとって価値があるものを大事にしてきただけなんですね。例えばね、相模原の事件で言うと、あの裁判の中でね、あるお母さんが植松君に言うんですね、障害者は不幸しか作らない、家族を不幸にしてきたと。でも私はね、自分の娘、まあ、山寄りにいたお嬢さんなんだけども、殺された方なんだけども、娘によって私は不幸にされたことなんかありませんと、不幸になんかなってないって言い切るんですね。あなたは分かってない、 で、しかしその後にね、でも娘と一緒に生きてくるっていうのはね、とっても大変なことはいっぱいありましたみたいなこと言うんですよ。で、私はね、ここが大事で、上松くんが何が分かってなかったかっていうと、不幸と大変の違いが分かってないんですよ。私は30年現場でやってきて面白いこともいっぱいありましたけど、やっぱそれは大変だったですよ。正直生きてるっていうことで喜べるっていう場面っていうのは実は大変で、ものすごくしんどいこともいっぱいあるわけです。でもね、上松君、あなた分かってなかったのは、大変だから不幸だとは考えないんだ。大変だけど面白い、大変だけどやりがいがある、大変だけど人間って素敵だって思えるから、人間は大変なことでもできちゃうんだ。で、今までね、大変さを避けるために自己責任だって言って関わらないっていうことを選択したわけじゃないですか。あんたの責任でしょって、あなたが悪い、自業自得だっていうことで、結局私は助けないってことを言い続けたわけですよね。でもね、今もなおみんなが助け合って行かざるを得ない、エッセンシャルワーカーもはじめ、まさに助け合ってしか生きていけない。で、そうなるとポストコロナはもっと大変になりますよ。でもね、もっと生きてる実感があって、もっと人間を感じれる、命ってものを感じれる時代が必ず来ますよ。
正直に言いますと、今その先が見えないっていう状況の中で、どんよりとした気持ちになりがちで、果たしてこの先希望はあるのかっていうふうに疑いたくなるような思いも抱くんですけれども、
やはりね、この本当にどんよりして先が見えない中で、しんどい思いされている方も多いし、だからこそ私はね、人間に神様が与えてくれた、一つの大きなプレゼントは信じる力なんですよ。まだ見ない事実っていうものを信じる、これはヘブル人への手紙っていうところに出てくる言葉ですが、口語訳聖書ではまだ見ぬ事実になってるんだけども、新共同訳聖書ではね、見えない事実を信じるっていうふうに訳されてるんですね。まだ見ぬっていうのは、時間的に先の話っていう、見えない事実っていうのは今すでに現にあるんだけども見えてないだけだよっていうふうに読めちゃうわけですよ。だから見えない事実を信じる力を神様は与えた、これを信仰という。別にキリスト教でもユダヤ教でもイスラム教でも何でもいいんですよ。そうなると私はやはりもうすでにこの闇の中にある希望みたいなものを信じたいと思うんです。ヨハネ福音書の最初のところで、ヨハネは非常にこう詩的なですね、文学的な表現を使ってイエス・キリストの到来を書いてるんですけども、その中にですね、光は闇の中に輝いている、闇はこれに勝てなかったっていう言葉があるんです。で、私たちのその希望のこう従前のイメージで言うとですね、闇が終わって光が来るっていう、なんか人間のこう非常に単純な希望の情景というか風景なんだろう。けど聖書はね、正直そんな甘くないよって言ってるわけですよ。闇の中に光が輝いてるってる、すなわち光を探そうと思ったら闇をちゃんと見つめなさいっていうことなんですね。コロナっていう闇の中に、しかしやっぱり過去の私たちのなんかこう改めるべき課題は見えてきたし、そしてあるべき姿もやっぱ見えてるんじゃないか。五木寛之さんっていうね、作家おられて、朝顔は夜明けに咲きますっていうエッセイがあるんです。で、これどんなエッセイかというと、朝顔っていう花は夜明け前にですね、闇のまだ深い、しかも冷たい、その夜明け前のタイミングで朝顔っていうのは花は咲いて、そしてその後に日が昇るっていうんですね。てっきり太陽が昇って朝日が差したら、それに目覚めた朝顔が咲くんだというイメージだったんですよ。けど違う、現実は闇の中で朝顔の花が咲いた後に日が昇る、今始まろうとしていること、今こう芽吹こうとしているもの、今何かこう胎動が始まろうとしている、そういうものを今やはり探すべきなんだろうと思うし、もうすでに花は咲いて、もうすでに光は闇の中に輝いている、そのことを本当に信じることから始めたいと、そんなふうに思ってます。
今日はどうもありがとうございました。
いえいえ、どうもありがとうございました。
今人間として。お話は東八幡キリスト教会牧師で NPO 法人抱樸理事長の奥田智志さん、聞き手は浅井康子ディレクターでした。 宗教の時間を終わります。